からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、春爛漫の京都、この番組夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日は今日の、コメンテーターの出身校、母校が、卒業式というニュースが流れていました。さあ早速お話を伺ってみましょう。今回はドバイと京都を比べてみたらこんなんやでっていう、そんなテーマでお届けします。
そんなテーマな
呼んでいただけなかったんでしょうか。
ドバイ行ってきましたじゃなかったっけ。
あ、違います、比べてみたら、はい、はい。コメンテーターは医療法人財団、足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。忙しい中駆けつけていただきました。ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは、はい。京大、京都大学、
今日卒業式、
マスク着用は自由にっていう久々の、卒業式ですっていうのがやっぱりなかなかユニーク。
今小学校とか中学校とかもマスクもうしなくていいよって言ってるけど、はい、朝はしていってるね、みんなね。
ああ、
そう、朝はしていって、で私が小学生たちが前を通るから朝はしていって、
はい、
多分歌うときはのけるんだろうね。
あ、
それって逆のような気もするんだけど ね、
本当ですね。
国会中継見てても、国会中継中は、ずっと
答弁に立つ
とき そうそう、マスクしてて答弁に立つときに外してるでしょ、
はい、
これってなんかどっか違うんじゃないって思うんだけど。
あ、本当ですよね。
なんか日本人ってそういう意味では真面目なのかアホなのか分からないな。
あまり考えてないとも言えると、科学的じゃないとも言えるというところで、
ドバイ、確かにドバイ行ってきてね、
はいはい、
誰もしてないね。あ、誰もマスクしてないし、たまにしてたら日本人だよね。
あ、そうですか、はい。でさあ、ちょっとその前に、まあ春はいろいろこう物事が変化する季節ですが、はいはいはい、足立病院はなんかこう春はこう動きがある季節ですか。
新しくまたね、スタッフが入って20人ぐらい入ってくるから、
はい、
その迎える準備をしているのと、それと、ホームページもね書き換えた。やっぱりパソコンで見るようなホームページをずっと作ってきたけど、もう最近はみんなスマホで見るから、もうちょっと軽くてスマホで見やすいものに変えた、
はい。あ、そうですか、それはあれですか、パソコンで検索しても同じ、内容というか、見え方だけど、全体をこう
全体をこうもう少しスマートにして、
はい、
あ、スマホ用に作ったかなっていうのが分かるような形に変えてるね。
あ、なるほど、
でもね、検索で例えば京都で産婦人科で分娩とか検索しても、
はい、
足立病院ってあんまり出てないんだよね。で、業者にこれなんでうちの名前出てこないって、お産の数も、
はい、一番な
のに、そうそうそう、不妊症の妊娠率も妊娠の数も一番なのに、はい、なんで出てこないって、あ、先生、みんな検索しないと思いますよ、足立病院名前みんな知ってるからみたいな。
あらら、
引くんだったら足立病院で最初に引くだろうからって言われて、なんとなく納得したというか、納得したし、え、それってなんか本当かなと思ったり。
どうなんでしょうね、なかなか微妙なアンサーですね。それでも知ってるとはいえ、検索しなくても分かっているとはいえ、やっぱり、
ね、
知ってるものでも新しいニュースは何だろうとか
思うしね、
展開はあるのかなとか
知らない、その時にやっぱ足立病院って入れるんだって、足立病院っていう検索はたくさん入ってますよって言われて、
いや、よかった
です。いやいや、この業者うまいな。
あ、本当ですよね。ああ、言えばこう答えるっていう感じで、そうそうそう
そう、ちゃんと対策を練ってるよね。
そうですか、そのようにこの全体を軽くされて、
見てくれてる。
拝見、昨日拝見しました。で、こう新しいNICU とか、さまざまなことが、あんまり前は載ってないなっていうイメージがあったんですが、 それがちゃんと
こう、ね、
はい、分かりやすくなってるな。
無痛分娩なんかでもそうだよね。無痛分娩、はい、やっぱすごく増えてて、
はい、
去年で600件ぐらいがあるかな。
あ、そうですか。
うん、それ以外にその硬膜や麻酔、まあ、無痛分娩に使う硬膜麻酔をね、
はい、
例えばその手術の時ももちろんするし、で婦人科の手術とか乳がんの時もするから、年間ね1000例以上多分やってるんだよね。だすごい数の、
はい、
まあ、麻酔、まあ、麻酔で痛みをコントロールしながらっていう風に世の中変わってきたね。
そうです
か。昔は我慢しろっていう時代があったと思うけど、
そういうもう痛いものを、さんは苦しい、うん、しんどい、うん、
で手術も術後はしんどいのが当たり前みたいに言ってたけど、はい、今はもうないね。
あ、本当ですか。
ない。そんなことはね、女性は許してもらえないんだ。
いや、
昔は日本の女性は我慢強いねって言ってたけど、
はい、
あれは痩せ我慢だったんだろうね。
いやいやいやいや、本当に我慢ですね。痩せ我慢というよりは痩せたりはしない
けど我慢してた。
そうですよね。あ、でもそれが、あの今の常識に乗りつつあるというのは、
ね、それをねできてなかったら、やっぱりもう県外からもいっぱいこうお産に来る、
は
い、うん、郊外からも来る、で遠いから大変って言ったら泊まってでもホテルを借りてでもしますって言われるから、
はい、
すごいなみたいな。
そうですか、うん、それは郊外からも、あの県外からもいらっしゃるのは、うん、あのやはりそういう、あの医師が24時間体制で、
そうそうそう、麻酔科の先生がいて、はい、24時間ずっとその、いつでもできますよっていう施設ってやっぱなかなかないんだよ、日本ではまだね、
はい、
だからそのわざわざ神戸とか大阪とかから来ますね。
兵庫県もそうなんですか。
はい、来ます。
あ、大阪も。
大阪も来ます。
あらら、それは逆に、うん、他は大丈夫なんですかという気もしますが、ね、うん、ただその今年の春20人の新しいスタッフの方が増えるという、ね、なかなかそういう病院ってないのではないかなと。
名前覚えられへんね。
あ、
名前覚えられへんよ。
いやいやいや、そういう潤沢に、あの優秀な方が、あの入られるんだなというところ が、
うん、ね、いや、それはもう本当にあのありがたいなと思うね。
そうですか、
うん、
はい、わかりました。さ、
ドバイ、
はい、もう
最初の前振りがすごかった割にはドバイなかなか行かないな。
はい、いやいやいや、こう大事なその医療関係のお話を、
あ、もうするの、
伺ってこその、あの畑山院長の、あの理事長の、
そんなことないでしょ、
はい、久々の、うん、まあ、海外旅行と申し上げていいのかどうか、う
ん、海外ですね。コロナが始まってた時から行ってないから、もう3年間海外旅行とかどこにも行ってないし、食べにも行ってないし、
日本国内もあまり行ってない、
どこにも行ってない、
地元以外は、
うん、
は
い、地元どころかもう本当にあの家と病院の間往復ぐらいしか行ってないぐらい行ってないね。
まあそれぐらい、
うん、はい、だから食事をうちの妻がもういつも言ってたのは、私は1日、
はい、
3食365日ここ3年間ずっと作り続けてる、もう嫌
だ、いい加減にしてくださいっていう感じ、
嫌だって言ってまた作って食べてる夫婦で。
あ、そうですか。これはもうある程度習慣になっている可能性もないでもないというところですが、
でもやっぱり出たいよね。さ、もうそろそろ出たいよね、
はい、その3年ぶり4年ぶりの、うん、あの、まあ、海外なんですが、うん、どんな風な目的で行かれたんでしょう。
京都の商工会議所が、
はい、
アブダビ、ドバイ、アブダビのね、 UAE のね、視察旅行に行くと。どこ視察、どこ視察っていうと、万博がありましたよね。
ありました、うん、
はい、万博をいかにしてやったかとか、
吉村さん行かれましたね、
うん、万博の時のそのパビリオンごと の、 その交通網がどうだったとか、
はい、
終わった後でその万博ってほらよくあのすごいものを作るけど レガシーじゃないけど全部壊してしまうじゃないですか。もう廃墟になってしまうでしょ。あ、ならないためにどういうことをするのかっていうのをあれをね見に行ったんですよ。
あ、そうですか。基本は、ね、使ってらっしゃるんですか。
使ってる使ってる。で、これから使う計画も全部ある。
素晴らしい、
うん、だからあの全部あえて作っといて、はい、壊すんではなくて7割ぐらいは残して今後使っていく予定でいると。でそれ用に作ってるよね。
そういう歌い文句もありましたっけ、
うんうん、SDGs ってやっぱそうでしょ、
はい、
うん、だから今回そのまあもちろん大阪でやるけど、
はい、
京都とか和歌山とか奈良とかにもこう多分観光客が来るわけじゃないですか。
そうですね、
その人たちに来てもらうために何かを作ったりとか、はい、交通網を整備したりするけど、その時で終わらないと、 次にもずっと続けられるようなものを作っていきたいっていう思いがあるんでしょうね、多分ね、
ええ、
うん、
まあ今の時代はそうすべきでしょうね。
新しくもの
を作って壊すっていう時代はないですね。
もうない。作るのにもすごい、はい、時間と労力とお金かかるけど、はい、壊すのはもっと大変だからね。
そうですか、うん、それをまずドバイでご覧になって、
アブダビで、
あ、アブダビで、
ドバイアブダビでね、もちろんそれがそのメインなんです、
は
い、
あ、メイン視察の目的は、
うん、それがメイン。メインもう一つは、はい、やっぱドバイってイギリス領からこう独立してたった50年ぐらいなんだよね。50年ぐらい、特にすごく発展したのはこの20年から30年ぐらい、
はい、
だから私たちがこうドバイに描くイメージってほら高層ビルがバーンと立ってで、ね、世界一高いビルがあって、
そう、
池が
夢のような、
うん、そうだね、
宇宙
まで行くんじゃないかみたいな、はい、あんな感じですよ、はい、未来都市
キラキラしてる感じですね、
うん、本当にそうなの、
はい、
で全てが新しいし、
だから、あ、それは
そうです、全てが最新だし、
最新だし
で全てがまだ全部工事中やし、どんどん広がっていくよね。
すごい
すごい。でこれが大体この10年から20年ぐらいと思った時に、じゃあ日本ってこの20年ぐらいの間何してたんやろうと思うよね。もう完全に逆転してますよね。うん、
その今、UAE、うん、アラブ首長国連邦7カ国ある、うん、そのアブダビドバイに行かれて、
うんうん、
ほんの20年前は砂漠だった土地が
ところにあんな未来都市ができてるのに、
はいはい、日本の20年は
年30年失われた20年30年で給与さえ上がってないけど住むところがさえないし、結婚もできなくなったし子供も産めなくなったし子育てできない、何これ、なんでこんなに違ったんって思うね、
まあ、ドバイやアブダビは、うん、とんでもなく変化を遂げた街ですけど、うんうん、日本はあまりにもこの給料を取っても
ゆっくり上がったらいいんだけど落ちてるでしょ。で上がらないどころか落ちていったじゃないですか、日本って。
ドバイだったら痛くなりますよね、
うん、なる、
はい、
でね、ジェトロからね、
はい、
ジェトロにそのなんでドバイがこうやって発達したかとかっていうのをですね、
ええ、
やっぱり向こうのその、
駐在員的な感じが、うん、あるんですか、
仲介してくれていろいろ話を聞いたんですよね、
はい、
そうすると、まあ、計画を立てますと、これでやろうと、
はい、うん
うん、でこの砂漠一帯にここに町を作りましょうっていう計画を立てるわけですよ、
はい、
で最初にバーンと道路を片道発車線みたいな道路をダーンと走らして、
はい、
でインフラを引いて、はい、下水とか水道を引いて、うん、で用意ドンと始める、全部一斉に、例えばそれをこの10区画ぐらいに分けておいてですね、ここは居住区、こっちはその発電所、こっちはその工場と、こっちは美術館とか、こっちは体育館とか、全部をいっぺんにドンと始める、うん、じゃああっという間にできていくんですよ。その一個ずつちょっとずつ伸びるわけ、竹みたいですよね、もう全部の節が伸びていくから、
はい、
あっという間に大きくなると一緒で、
うん、
あっという間に町ができていくよね。
ほう、
うん、でそうするとね、
はい、
時々ほらうまくいかないことがあるじゃないですか、そんな予定外のことが起こって、
はい、そうですよね、で
どうするんですかって言ったら、もうその時その時で決断していくんだって、
うん、
全部もう決断が全てと、そこでちょっと持って帰って相談しますとかで言わないらしい、もうそこでじゃあこうしよう、足をこっちに変えようって言って全部決断を即決で決めていってやっていくと、
はい、
でそうするとやっぱ早い、ちょっと持って帰って相談してみます、みんなで議論しますとか、
どっかで聞いたようなセリフですよね、
うん、そうないんだよ、ないの、はい、全くないの。
ほう、
でじゃあ時々失敗することがあるじゃないですかって言ったら、
はい、
ありますと、でその10区画の1区画は全然進んでないようなところある、もうそれはね仕方ないんですと、これはまたやり直しますみたいな、
うん、
失敗も許す、つまりスピードが全て、
まあ、はい、
スピードが全てという考え方で作るから、もう全然違うね。
あ、そうですか、
うん、
そのいろんな一見違うように見えるものを全てを同時進行というのが、
う
ん、なかなか日本ではそういうプロジェクトが
ないよね、
どっかにあったかって言われたら聞いたことないなって、
うん、聞いたことないね、
はい、
一個一個積み上げていくのが日本式で、確実にね、これ確実、これ確実、これ確実ってやっていくけど、
はい、
もうそんなんじゃない、全部いっぺんにボンってやって、それはすごいね、速さもすごいけど、なんかもう大丈夫、はい、高さが世界一高いビルを作るね、
はい、
それはいいと思う。じゃあね、 あのピサの斜塔ってちょっと傾いてるでしょ、
はい、
あれよりももっと傾いたビルを作るって、これが世界で一番傾いてますとかねそんなん作って意味があるのみたいに、
うん、そのドバイの、うん、あのその首長、ムハマド首長がその
王様やね、
砂漠に、砂漠をどうするかっていうと、うん、やっぱり世界一をいくつも作るんだというね、やっぱりその、発想ってすごいですね。砂漠に今の状態を築いたというところ、うん、20何年で、
うん、はい、確かに、ね、すごいのは、私たち UAE 行ったらなんかオイルがいっぱいで石油がいっぱい取れるからお金持ちやねって、はい、あるでしょ、
左内輪で生活してるのかな。そうそうそう、
でもね、国土の 80% くらいアブダビなんですよね。で、
はい、
オイルが出るのはアブダビなの、 UAE の中でアブダビなんです
、はいはい、一番面積広いですよね。
そうそう、ほとんどアブダビなんだよね、
はい、
うん、でドバイって石油出ないんだ、出ない、
つながってるけど、うん、
車で2時間で行くけど、
はい、
ドバイ国際空港もあるしアブダビにも空港あるけど、
はい、
ドバイは石油出ないの。石油出ないのにじゃあどうやって生きていくかを考えた時に、はいはい、やっぱ国王は賢かったと思うんだけど、
はい、何もないですよね。そのムハマドさんにとって
人が来たいものを作ろうと。
ああ、そういうことですか。
人が来たいもの、世界一の何かがあるっていう期待感で北が来たいものを作って、でそれを見るから、で今度5年後にはこうなります、10年後にはこうなりますという、 こう物語もちゃんと作って、
はい、
でやっぱり引きつけるんだよね。そうすると投資も、あ、じゃあうちもそれに投資しときたいと思うじゃないですか、
はい、
みんなだ投資家を呼んで物を見せて、で次の投資のためにお金を集めると。そうすると人もお金も集まってくる。何もないところなのにすごいすごいものが出来上がっていくね。
あの好循環っていう、まさに、うん、あのそういうやつですね。
そうそうそう、はい、逆京都、逆でしょ、
はい、
だんだんと人がいなくなっていってるじゃない京都って、
はい、うん、あの住んでる方が減ってるっていう、 そこですよね。そうそうそう、問題は
だってね、はい、何もないところに物を作るためにはたくさんの人が来るわけでしょ。例えばドバイなんかで UAE の人って、ね、たったの、ね、10% しかいない。 90% は外から働きに来る、はい、
インドの方とか、そうそう、スリランカの人とか、フィル、はい、
本当にそうなの。 90% は外から働きに、
労働者、
労働しに、はい、お金も高いから、
はい、
働きに来るで
しょ、まあ、インドの方の貧困層にとって、うん、たら、うん、何万円でも
十分と、そうそう、すごい額なんよね、
はい、
そあれね、うん、だから犯罪は少ないんですって。一回でも犯罪を起こしたら二度と入れないようにしてるんだって。
へ
ー、うん、
あ、本当ですね。
もうだからドバイってねすごい安全なんですよ。なんか戦争もあるし怖いなと思ってなんとなくイメージあるけど、実はもちろん戦争もないしテロもないし犯罪も東京よりもドバイの方がずっと安全なんだよね。
世界の安全度、まあ、ランキングみたいなもので、ドバイが
7位ぐらいでしょ。
さっきお話で、うんうん、伺ってたら
東京10位だもんね。
それが
すごいよ、ね、
一番の驚きっていうか、うん、
夜女性一人でも歩けますっていう。
ありがとうございます。
でそれは聞いたの、なんでですかって。
なんでですか。
移民というかこの労働者が外国にいっぱい入るから、
それだけおられて、うん、観光客もいて、
う
ん、
で犯罪が多いそうなのにないのはどうしてって聞いたら、
はい、
考えられるのはその罰が厳しいとかね。
あ、
でもそうじゃなくて、
はい、
基本的にやっぱりドバイの給与は他の国の人たちに比べるとすごくいいと。でここで働いて地元に自分の国にお金を仕送りしてる人たちたくさんいて、
はい、
で一回犯罪を犯すと二度と入れないんだって、うん、だそれはやっぱりつらいと。だから犯罪を犯さないと。
あ、なるほど。
うん、
やっぱりそこに居続けてやっぱりその収入を得るためには、うん、ちゃんとした、うん、やっぱりその国の規律を守ってと。
そうそうそうそう、
すごいよね。
それとも
う超意外ですね、う
ん、じゃあ UAE の人の給与ってどれぐらいあるんって。
どれぐらい
だってね、水一杯って頼んだらね 800円するんだよ。ラーメン一杯って頼んだら3000円するんだよ。
あ、
日本人の給与から言ったらとってもやっていけないでしょ。やっていけないじゃないですか。でどれぐらいって聞いたらまず向こうはね、税金なし、所得税なし。
ありがとうございます。
なしよ、はい、なしで月収75万ぐらいが、
はい、
が生活保護レベルに当たるんだって。
おっとって感じで、
月収75万ってそこで計算するわけじゃん。じゃあ税金があったとして100万か、あ、1500万ぐらい以下が、
うん、
生活保護。
そういう計算になります。
びっくりした。もうみんなで、ね、びっくりした。
はあ、
うん、
それをどういうことになるんでしょうね。
だって投資を集めて、
はい、
投資家からお金を集めて、世界中からお金を集めて、
はい、
それで物を作って、物を売って、で利益をやっぱりみんなに、国民にはちゃんと分け与えてるってことでしょ。企業が儲けるんじゃなくて、
はい、税金取る必要がまずないということですね。
そういうことですよ。そういうこと、
はい、
うん、じゃあ何が起こるかというと、
はい、
まずテロとか起こらへんし、不平不満も起こらへんし、
はい、
でしょ、
国
民だってお金そんなにもらえるんだもんね。
本当ですね。
で人口だから増えていくよね。子供産んだら、
はい、
いくらって出してくれるんだから。
ああそうですか。その日中女性とか子供とか、うん、そういう姿ってご覧になりましたですか。
見ますね、いっぱい見ますけど、でもそれが現地の人なのか、
はい、
観光客なのか私たちは分からないな。
あそうか、う
ん、でもちょっと驚いたのは、
はい、
そのドバイ万博があった時にね、
ええ、
どれぐらいの人が来たかって、インドの人が一番多いんですよ。でもね、ロシアの方がね、観光客のうちの 4% がロシアの人でした。で 3% がアメリカの人でした。ということはアメリカ人よりも、アメリカの人よりもロシアの人の方がドバイには来てるってことやね。
あの投機マネーも結構ロシアの、
うん、入ってるやろうね、
が入ってるっていう、うん、その特集っていうか、
そうそうそう、
クトー都市という、
うん、
結構昔の、うん、あの映像を見たんですが、うん、やっぱりロシアの方が、あ、
確かに大きな
投機マネーで、
うん、
入っておられるんだな。
そういうことやね。
すごいですね。
すごい。
でもウクライナの人もいたんで、
うん、
まあそういう世界なんだな
と。そういう世界なんだろうね。
それと意外と近い、私たちが思うより
近いよね。
あのロシアにとって
もすぐやもんね、下がったらすぐやもんね。
インドにとっても、
うん、
あの近い世界なのかもしれないですね、
うん、本当にそうだと思いますよ。日本から見るともう全然違うところに思うけど、
中東って本当はるか向こうっていう感じですね。
思うけど実は違うんだよね。ヨーロッパだって、ヨーロッパに行くときにみんな、あの今はねドバイ経由やもんね、
はい、はい、そうですか。はい、さあこの後もまだまだお話伺います、
はい、
今日からグリーンコミュニケーション、今回は足立病院畑山博さんに、楽しい、お話を伺っております。
ドバイね、
ドバイ、アブダビに行かれて、
うん、仕事しに行ったんだよ。
わかりました。視察旅行、
はい、
万博の跡地をうまく、はい、活用したはるのを日本でも学ぼうっていう、そこですよね、うん、
で観光の方法も学ぼう。
飛行機でどれぐらい、インドの上空ですか。南回りみたいな感じで、
ちょうど
10時間。
10時間でもね、
久々の
夜中に出るんですよ、はい、23時30分だから、
はい、
夜中に出て朝着いたら5時ぐらいなんだね。だからまあね、
はい、
寝とけば、
あ、そっか、
うん、
逆に、
うん、すごく、まあ、すごく
睡眠時間と思えば、
うんうん、もうあの1日得したような気分になるね、着いてすぐだから。
あ、そっか、前日になるという感じですか、
うんうんうん、
はい、
だから
意外と行きやすい。
行きやすい、
そうですか、
うん、で起きてすぐもう一日遊べる、遊べるじゃない、仕事できる。
あ、ついつい、
いやいや、つい
つい
出てしまう、
はい、
仕事できる。
あのちなみに暑いだろうなっていう
勝手
な、
今はね、
はい、
そうでも20度から、
はい、
まあ、暑くても多分30度いかないぐらい。
それは外気温ですか。
うん、
へえ、そうで、
うん、で、あのカラッと晴れてるし、
あ、
うん、でも
雨なんか降らないっていう感じですか。
あ、天気予報ね、
はい、
98% 晴れだからもう天気予報いらない。
あ、そうなんですか、は
い、こんな天気予報いらへんなみたいな。誰でも当たるでしょ、ほとんど当たると思うから。
いら
天気予報いらない。天気予報見ないもん誰も。
お金って何を使うんですか、うん、
あ、
カード。
あ、ほとんどカード、ほとんどどこでもほとんどカード、
うん、ね、お金の単位ってちなみに何なんですか。
ディルハムだったかな。
ほうほう、
30円ぐらいだったかな。
あ、そうですか、うん、そのお金を使うシーンって、
うん、
あの、なんかあったんですか。コーヒー一杯が800円だったらあんまりコインっていらない、
うん、いやいや、コインなくてやっぱり全部カード。
あ、カード、
ファミリーレストランみたいなとこもあるし、
はい、
セブンイレブンみたいなとこもコンビニもあるけど全部カード。 ガム1個からカードですね。
そうですか、うん、でアブダビとドバイに行かれて、うん、こうアブダビとドバイは全然違いますよね、面積も。
ああもう全然違うね、はい、でもまあ街としてはもうやっぱり本当に高層ビルの中の東京のその何倍か高いようなビルがたくさんあるっていう、はい、
それがドバイ、
まあ、両方
アブダビもそうですか、
うん、同じですね。
アブダビの方が、うん、オアシスなんかもあって緑が比較的多いと聞いたりします、
うんうん、ドバイとかもでもねどんどん水を使って砂漠を緑化していってるかな。
ほう、
うん、すごい。
どこに水があるんですか。
やっぱりそれは作るんでしょうね、海水から多分水を作っていくんだと思う。
そのあたりは日本の企業が、
う
ん、
そう本当にそうだよね、はい、フィルターを使ってね、こして水、はい、まあ、水にしていくんだと思うよ。
そうですか。
日本の石川島とか播磨とか、はい、他のHAね、はい、いっぱい入ってるって、東レとかね入ってますって言ってましたね、
あなるほど、うん、その水の浄化 に、うん、あそうですね、うん、日本の力の発揮のしどころと、世界一今のところ高いなんとかビルは、うん、確か韓国の企業が
作ったね。あれもでも途中で世界一なくなりそうだったから継ぎ足し継ぎ足し継ぎ足して作ってるからなんか怖いよね。
あ今もう続いているんですか。
いやもう今続いてない。
あ、うん、そうなんですか。結構ガタガタとこう真っ直ぐじゃなくて、
ね、はい、違うよね、ドバイにはでもああいうちょっと曲がったようなビルとか丸い建物とかいろいろあるね。
あそうですか。
もう自由やね。
プレゼンする前にその企画を、そのドバイの会社に、うん、プレゼンする前に、うん、何そのアイディアって言ったら、ドア開けてもさっさと出ていくみたいなシーンを見たことがあるんですよ、はい、だからそれぐらいこうなんか新しいアイディアじゃないと相手にしてもらえないという感じなんですかね、うん、
かもしれないね。建物がやっぱ本当そんな感じ。
あ、
うん、私たちもそのブルジュハリファって言ってその828メートルあるビル乗った、はい、登ったけどね、
はい、
普通124階まで登るのをちょっとお金を出せば157階まで行けますって話で、
はい、
ちょっとお金出せば行けるんだって、いくらだと思います。157回、まあ、すごい上まで154回か上まで行くのに、
あ1万円
うんそうそう2万円
あいい、
意味があるかと思いながらこう下を見てうわ怖って言っとって、はあ、まあ、上に行ったらその食べ物も自由だし。
それ何で行くんですか。
エレベーター。
エレベーターで
1秒間に10メートル上がってるから600メートルまで行くからちょうど、はい、ちょうどそのね1分間止まらずヒューッと上がっていく。
ほう、
うん、
それだけその経験だけでもなんかしてみたいっていう。
してみたい。
なりますね、
うん、はい、なんか映画で見たようなシーンですよね。
そうですか。いやいや伺いたいことはいっぱいあるんですが残りが1分少々になっちゃったんで。
ドバイ観光大使と呼んでください。
わかりました。どうでしょうか、京都にとって学ぶべきこと、うん、いっぱいあったと思うんですが、うん、それはどういうことでしょうか。
一つはねやっぱり投資を呼んで観光客を呼ぶっていうのはドバイも一緒なんですよ。京都も多分一緒だと思う、はい、何かがあるわけじゃないって言ったらね、大阪が横にあって、はい、横にアブダビがあって
ちょっと似てると思います
。そうそう、で、はい、観光地だと、でここに人を呼んでその中に住んでる人がやっぱ幸せであるような呼び方お金の使い方があったらいいな。観光がいっぱい来
てただ呼べばいいっていう。
そうそうそう、観光郊外になってしまうでしょ。
そうです。
これはね住んでる人にとって良くないし、
オーバーツリズムと言われた、
そうこれは失敗だったと思うから次はやっぱちょっと違って、はい、住んでる人がなんか誇らしくなるような街にしてほしいな。
そうですね、誇らしいと同時に、うん、いや京都に住みたいわって、
うん、そうそう、給与も高いよって言ってくれるような。
30代40代、
うん、
まあせめて50代が住みたいと思える街にしてください。お願いします。